皆様こんばんは。
こんばんは。
はい、ぬこ放送室の時間です。はい、MC のさあやと。
まやです。
はい。ねえ、今何やってたの？
はい、携帯見てました。
違うでしょう。何かを振ってたでしょう。
振ってませんよ、全然。
あなたが今日首につけてたもの、貼ってたもの。
そう。ちょっと首が痛いんですよ。
大丈夫ですか？何、楽器の弾きすぎ？
いや、僕最近山で練習してるんですよ。
どこの山？山なんかあるところに住んでんの？
そうそうそうそうそう。山、僕山に住んでるんで。
そうなんだ。
はい、
嘘ばっかり。山って何？バイオリン持って山に行くの？
というか山に住んでるんですよ、僕は。
あ、そう。はい。
山市。
はい、
山町。
はい。どうもありがとうございました。ね。
いいですよ、本当に。
そうなんだ。私はじゃあさ、川に住んでんですよ。
でもなんか魚っぽいですもんね。
そうそう、よく言われた、うん、ちっちゃい頃金魚に似てるって言われた。
金魚、
あのほら目と目が離れてるからさ。
金魚、
うん、金魚ってあだ名だった。そういえば
金魚かな。
じゃあ何よ。
ヒラメとか。
ああ、それも言われた。本当に失礼な人ですね。どんだけ失礼なんだ、言いたいこと言って。いやいや、ね、ストレスないでしょ。
いや、ありますよ。
嘘だね。
ありますよ。本当にあれですか、どんな感じで喋るんですか今日は。
え、何が？
話題は
こんな感じで喋るよ。
話題は何するんですか？
そうですね、話題は何にしましょうか。
お任せしますよ今日。
そういう言い方ないでしょ。
いやいやいや、
あ、いいですよ。じゃあ断捨離にしましょうか。
断捨離。
はい
はい。
なんか今年ももう10月で、うん、もうあっという間に1年終わっちゃうでしょ。
うん、そうなんですよ。僕去年、まあ、12月の初めにパリ行ったんですけど、
うん、
それにもう1年経つのかと思うと結構びっくりしてる。
あ、そう、それで猫放送室も1年なのよ。
あ、そっか。
はい、よく1年さ一緒に続けられてきたなっていう、うん、なんて言ったらいいの。
そう
ありますね。
僕がよく耐えたなと思いますね。
ちょっと逆だと思うんだけど。本当に。
いやー、そっか、1年。そうですよ、早いですね。
本当に1年、うん、1年経つの早い。そうだね、去年の12月、うん、パリ行ってましたもんね。
うん、なんかその日本にいる出来事だけだったら意外と、まあ、内容も濃いからいろいろ時間、
うんうんうん、
1年まあそんなもんかって思うけど、
うん、
あのパリに行ったあの時間にまた1年こう経って戻るのかと思うと、
うん、
戻るって、うん、そう思うとすごい早いですね。
よくさ、そのフェイスブックなんかにさ、
はい、
思い出とかって、
あ、
去年のどうのこうのとかってあげると、うん、あのそれアップしてる人もいるけど、私それやったことないんだけど、意外と忘れてたこととかがあって、
うん、
あ、去年とか何年前の今日はこういうことしてたんだっていうのって思い出されますよね。
うん、うん、まあ去年とか6年前とか出てきましたよこの間。
へ
ー、うん、ちょうどあのチーズを拾ったばっかの時期の写真とか出てきて、そう、面白いなと思って。
確かにそういうのって振り返ると、過去振り返ると面白いよね。
うん、
の私はやっぱりここ 2,3 年すごく環境が結構激動っていうか、うん、あの変化してるんで、
うん、
あ、こんな時期もあったんだなって言って振り返った。
うんうん、
あれ、あの上げるか上げる上げないは別として、自分でこう見てるのって結構面白いよね。
うんうん、面白い、うん、
ね。
で、断捨離から飛んだんですか話。
いや、話っていうものはね、前から言おうと思ってたんだけど、はい、いいかしら。飛ぶものなのよ。
いや、そうなんですけど。いや、でもこうなんかどうやって戻ってくるのかなと思って、断捨離に。
はい、
どうやって戻すんですか。
そう、だからそれで、はい、まあ年末にかけて、
はい、
私はいろいろ整理をしようと思ったわけ。なんか今年は特にそういう、あの気持ちになったの。つまり今年の、はい、私夏生まれなんだけど、
はい、
夏生まれの時になんかね、あのこう誕生日のお祝いの言葉を言われた時に、
うん、
私すごく今年の誕生日衝撃的なことがあって、てか、うん、些細なことだったんだけどすごく嬉しいことがあったの。
なんか話長そうとか、トイレ行ってきていいですか僕。
あ、いいけど。あ、じゃあ行ってる間に私喋ってます。リスナーの皆さんに向けて、あのね、はい、なんかお誕生日おめでとうっていう言葉ってすごい嬉しいんだけど、
うん、
さあや、生まれてきてくれてありがとうっていうメッセージを朝一番でくれた人がいたのね。
え、 お父さんお母さんじゃなくて、
お父さんお母さんは私もう早く亡くなってるから、でそういう言葉を言える、まあ、母性的な女性なんですけどね、
うん、そのなんとか宗教とかそういうのじゃなくて、
違うよ自然にそういうでも生まれてきてくれてありがとうっていう本は本当にあって、
ああ
の私それ子供向けにある会館でピアニストと一緒に朗読したことがあるんですけど、うん、その本当にその言葉の通り、そうよって私この誕生日を生まれ変わろうと思ったわけ、
うん、
いろんな環境もいろいろもう本当に変わってきて、うん、本当に今年の誕生日はそういうつもりだったの、
うん、
まあ年も忘れたいっていうのもあるんだけどね、
うん、
でまあいろいろこう後半に入ってきました、はい、で、はい、10月に入ってきました、
うん、
で10月に入った時によし年内に断捨離するものがいっぱいあるなと思って、
例えば何を捨てるんですか。
捨てる、
断捨離って捨てることじゃなくて、
そうだよ、
うん、
物でもあったりこういろいろな整理、自分の環境の整理もしていこうかなっていうのを思った。
人を切り捨て、
いや誰がそんなこと言ったのあんたって本当に嫌なやつね、
いやいや
ごめんなさい
どういうことですか物を、
いやまずね、うん、私ね捨てられないんだよ、洋服とかクローゼットにある。
いや断捨離するんでしょ。
するだけどそれを思い切ってしようと思ってるわけ
はい、はい、
なんかさ物って捨てられる。
いや僕捨てられないですあんまり。
そうだよね、ちっちゃい頃からのぬいぐるみ大事に持ってたもんね。
うん今も持ってますよ。
あれ洗ってんの。
まああの小さい時は本当に洗ってなくて、
うん、
うん、だから洗面器にゆっくりお湯につけて、
うん、
沈めていくと、
うん、
あんなこう可愛い豚のぬいぐるみから黒い汁がゾワーって出てくるんです
ねえ、
そう
ねえ、そのさ今の表現すっごいなんか沈ゆっくり沈めていくと、
チャプーですね、でこう
それさお母さんがやってくれてたんでしょ。
いや僕やりましたよ
ちっちゃい頃から、
うん、それでベランダになんかちょっとマンションだけどそういうベランダみたいなバルコニーみたいなあったからそこにこう干して、
ね、一体名前は何なの。
いやいろいろ変わってますよ。
じゃあちっちゃい頃は
ブー太郎。
うーんじゃあまあ学生時代は、
いやもう全部言いたくない恥ずかしすぎる、そんなん言えないですよ。
じゃあ今現在は、
いや言えない、
ナウイング
言えないですよ
中国語で今は現在なんですけど、現在、
いやいいですよそんな、
でも呼んでんでしょ。
呼んでます
よ。あじゃあブー太郎からいろいろいくつぐらい名前変わってんの、
はい、いくつぐらいかな、まあ 5、6 回は変わってんじゃないですか。
うん、それはなんで気分で、
うん、
そうだよね、
うん、
そういうとこあるよね、
うん、
はい、でそれはまあ大事なものだからずっと取っとくとして、
うん、でもやっぱりさ、そうです、断捨離しませんよそんなの。
でもどうしても断捨離しなきゃいけないものってやっぱりあると思うんだよね。
うーん、わかんない、そのどうしても捨てなきゃいけないものってどうやって決めるんですか。
でも判断かな、やっぱりさ、うん、切り捨てていかないと新しいものも入ってこないって、この洋服 の例えにしてもこんなに何だろう、何年も着てないものは結局着ないだろう。
え、それでいつも着てたあのピンクの変なコートから今度はそのなんかタートルズみたいな色のコートにしたんですか。
いやなんで変なんていうの、 あの、ね、あのあれだってね、はい、なあのそんなにね変とかっていうことないでしょ
あのとても
あなたに
女性らしいピンクのコートから、その
あれも持ってますよ、
深海魚のような色のその青いコートに、うん、はい、なんでお変えになったんですか、は
い、いや変えてないよ、あれもあるしこれもあるから、あ、あるんですね、来てるの。
あ、じゃあそれは断捨離じゃないんだ。
いや何年も着てないものってあるでしょ、洋服。
あ、そうですね。
ね、そういうのって捨てられる？
なかなか捨てられない
でしょ、
うん、
だからやっぱり思い切って人にあげちゃったりとか、そういうことをしていこうかなって。
まあでも僕も実はですけど、
うん、
今年はそれをするつもりでした。
でした、
うん、
まだ終わってないよ。
あのするつもりです、
うん、
なぜかっていうと、
うん、
洋服を何着ようかなっていう風に選ぶ時間を極限までこう削ろうとしてるんですよ今、
うん、
だから今僕あのなんだろう、まあ、あるブランドの T シャツを結構ずっともう同じ色の何枚か買ってきて、
うん、
でパンツはだいたいこうブラックデニムみたいなのとか、うん、でまあ靴はもうなかなか あれなんですけど、あんま同じの履きたくないから買えますけど、
うん、
そうで、もう結構現場行く時もなんかこう、もう大体同じ格好にしてる。
同じような格好ってこと？
いや結構同じ服着ること多いかも。でもそれ同じの着てもおかしくないのを自分の今までのこう着てきたこう服の なんとかこう、もうありったけのセンスでこうちゃんと構築して、おかしくないように、本当に同じのを着て、なんて言ったらいいか分かんないけど、なんかその辺のいい塩梅を取って、
うん、
極限までこう無駄を省くみたいな。
そうなんですよ、うん、
だからもうそれで貫けそうだなと思ったら、うん、1年通して夏はこれかな、うん、もう秋冬はこれかなっていけそうだったら、
うん、
もう捨てようかなと思って使わないやつ。
そうだからね、それをちょっと実行しようかなと思って、うん、本当に結局ね整理しないと、
うん、
一回整理して、あ、やっぱこれ捨てない方がいいかなと思っても着ないから、
うん、
だから思い切って捨てようと思う。
そうですね、
うん、でクローゼットを軽くして、
うん、
そしてそうするとまた新しいお洋服も欲しくなるから。
まあそれ結局そう物量的には変わってないですけどね。
でしょ、
うん、
そうなの。
わかんない、断捨離の目的ってそうか、別に物を減らすことが目的じゃなくて、
新しい
古いものをあれすることなんだ。
だからそれはやっぱり何でもそうじゃない、物事ってさ、じゃあ物事に例えたとしても、じゃあ、変な話よ、時期ってあるじゃない、自分の中のこう、うん、人生の時期っていうのがあって、うん、じゃあそろそろこれ転職でもそうですよね、
うん、
まあ、今までぐだぐだ悩んでたんだけど、じゃあ思い切ってここはやめようかと、
うん、
でそうした時にやっぱり人間ってきちんとけじめをつけてやめたりとかなんかすると、やっぱ新しいものって入ってくるから、
うん、
そうだからやっぱりずっと抱えていったら、人間って誰でもそうだけど、ずっと荷物を持ちっぱなしではいられないじゃないですか、どんどんどんどん増えていって。
妙にこうジェスチャーしますね、こう荷物を持ち、
そう、荷物、
はい、
だって考えてごらんなさいよ、人間のこういうさ、はい、こうまあ一本の木だとしてさ、
人間が一本の木だとして、
一本の木でもいいわ、はい、まあこう器があったとする、
はいはい、
ね、だけどその人のさ加減っていうかさ、その持ちきれない、
うん、
重さってあるじゃない、
うん、
そうするためには、まあ、整理をしてまた次のものを迎え入れるみたいな感じっていうイメージがすごく最近は湧いてきたかな、うんう
ん、まあいいと思いますよね、
うん、
本当に、
うん、
そうだと思います。僕もまあ、バイオリンじゃなくてこれはビオラの生徒ですけど、
はい、
なんかこうなんて言うんだろうな、まあ、あんまりこう変化がちょっと見られないっていうか、
うん、
っていう子に、なんかまあ生活面とかでくすぶってることとかいろいろ話聞くわけですよ、うん、
そんな人生相談も載ってんの？
基本的にそれが多いっす。
本当、うん、なんかそういう人間好きだよね。
っていうかそこを解決してあげないと、
うん、
うん、なんていうんですかね、別にそうビオラだけ教える、バイオリンだけ教えるっていうのは無理だから、うん、基本的に、
まあ確かにそうでしょうね、
物の考え方から、
うん、
どういうつもりでその今日時間を取ってそれをやってきたのかっていうのは、うん、基本的に生き方んでるんで、
うん、
だからまあ、言った時に、
うん、
まあ、いろいろ話聞いて、
うん、
もうこの間提案したのは、
はい、
まあ、とりあえず住む環境を変えたらとは言ったんですよ。
住む環境、うん、
結構住環境で人の気持ちって左右されるから、まあでもとはいえ、
うん、
まあこれみんなに当てはまるわけじゃなくて、住む環境、例えばこう今実家で仕事してて、
はい、
時間は何だろう、まあ、時間はまあ仕事してて実家でっていうので、時間はそんなないけど、
うん、
お金は貯まっていくじゃないですか。まあ、人によっては違うかもしれないけど、実家じゃあお金が貯まってくんだったら、ね、そこを無理にいきなり住環境を変えなくてもいいけど、まあ、今度は何かこう職場環境とか、とにかくこう滞在してる環境を変えるために思い切って無計画にとかじゃなくって、なんか1年後とか期間を設けて、今25、6歳の子だったけど、その子はついこの間話したの、なんかその その子はなんかこうほら一番その時期っていろいろ悩むじゃないですか。
うーん、
意外と30代に入って、僕も今34ですけど、それぐらい入ってくるといろいろな、まあ、子供のが安定してきて、じゃあ次こうそれを発展させていくためにどうしようかって思うけど、はい、25、6って一番不安に思う時期だから。でも、まあ、99% の人は若いからまだ大丈夫って言うんですよ。
うーん、
俺ね、それだけは、そんなアドバイスだけはしたくないんですよ。
私は若いからやれることがいっぱいある。でもそもそもね、私若いからとか、うん、まあ年を重ねてるとかじゃなくて、人間ってやりたい時に何かをやろうと思った時にできないことは私ないと思っていて、うん、その叶うか叶わないかは別としてよ、
うん、
だからそもそもそうやって、やっぱり人間として自分がその真剣に考えた時、いくつであろうとやっぱりその考え方は私も賛成しますよね。その、
うん、いや、なんかそうだから、なんかあんまりね、そういう風にものを言わないで、
うん、
若いから確かに可能性はあるんだけど、うん、時間は年取った人とぶっちゃけ変わんないから、
うん、
スピード感も、
はい、
だからなおさらこう期限を1年後とか期限を設けて、
うん、
その会社でスキルアップしたりとか、こう別の会社に行きたいとか、こうなんかスキルをアップしといて、
うん、
そこに照準をして、こうなんかこう軸となるものを転換していくとか、そういうのはいいんじゃないっていうことは言いましたけど、
はい、
うん、なんかこうそうですね、なんかこう環境を変えるって大事だなと僕常々思うんですよね。
まあ環境もそうだし、やっぱりそういう目的、うん、確かに今言ったように、期限を切っての目的とか、
そう、
私もそのこの仕事でやるときにすごい厳しい先生に習ってて、現役の、
うん、
その時にやっぱりチケット制で、まあ、うん、まとめて買うんですよ、10枚とか、
うん、
で決してさ、そんなに安くはないけど、うん、じゃあこの10枚の間にこれをできるようになりたい、これを、まあ、一応ほらそれができるかできないかは別として、
うん、
やっぱり課題を決めて、
うん、
やっぱりやるってすごい何でも大事だよね。期限を切ったりとか、うん、目的とかっていうのは、
うん
うん、
大事、
うんうんうんうん、
ですよ。
そっか、じゃあそういうことの相談にも乗ってたりするんだ。
てか、そのそういうものの考え方がないと、
うん、
ずっと、
うん、
延々と同じことを習いに来る子になっちゃうから、
はい、
僕そのレッスン自体はそんなに僕生徒も多くないんで、
うん、
生活の糧だと基本的に思ってないんですよ、
はい、
生徒がどう思ってるか分かんないけど、教えることに関してそれを収入源にしようとは特に思ってなくて、
うーん、
自分への結構フィードバックがでかいもんですから、やっぱ教えると、
そうなんですよ。そうそう、それ分かるよ。
やっぱりその前回もそんな話しましたけど、失敗できるとこで失敗したいみたいな、その一つでもぶっちゃけな話あるんですよ。教えることによって生徒の前で弾いたり、教えることとかによってこうじゃなかったっていう答えが出たりもするんで、その仙人みたいな先生じゃない限り多分ほとんどそうだと思いますよ。
でもやっぱりその何かを与えるってことは向こうからも教えてもらうことなんで、
うん、そうそう、本当そうなんで、
もう教えることは教わることなんで、
そうなんですよ。だから、まあ、極論言えばこっちも教わりたいんだけど、
うん、
でもやっぱりこう何かを教えることにあたって一番大事にしてるのは、
うん、
その人がその A さんという人を教えてる人としたら、
うん、
A さんの先生に A さんがなることなんですよね、
うん、
そういうふうに教えていかないと、
うん、
もう本当は病院もそうであってほしいんですけど、この話前もしたな、なんか、
うん、
ね、こんな話前もしましたね、
うん、でもまたちょっと違う、
いやでも本当そうじゃないかなと思いますね、
うん、
よく延々とこうマイクが動いた、なんか延々とこう、はい、教えたがる先生もいますけど、
まあでもなんか教えてるところが想像つかない。
僕教えるのすっごい上手ですよ。
そうなんだ
っていう、うちはまだ甘いんで
しょうね、自分で言っちゃう。
いや本当に僕勉強もよく教えてたし、
そう、家庭教やってたって言ったもんね、
まあ、塾の先生もやってたし、
そうなんだ、
うん、
へ、
なんか基本的に問題を読解したり、
うん、
解読していったり研究 究していったりっていう能力に長けた人は、うん、目の前の問題を解く力はあるけど、実はそういう人は教えるのに適してない時があるんで、
うん、私はねどっちかっていうと、いろんなことで自分がその人より決して理解が早い方じゃないんで、そのできない人の気持ちが分かるのよ、
うん、
そのだからどっちかっていうと、そういう子に対しての方が力を注いじゃうというか、
まあそうですね、
そう、
まあ、僕も基本はそうでしたけどね。
どんな風に、いろんな塾だったらさ、いろんな先生がいる、いろんな生徒さんがいるわけじゃない、
うん、
抜きん出てできる子もいれば、うん、まあ、楽は楽だよね、そういう子って、
うん、楽は楽だし、基本的に教えることないと思うし、
うん、
うん、
でどうしてもこれが分からないっていう子に対してはどんな風に教えてたの？
いやだから、さっき言ったみたいに分からない人じゃないと教えるのに向いてないんですよ、物事が理解、そのまあなんていうか、こうど自分で問題を解読していく力とか応用していく力が基本的にない人の方が将来的に教えることに向いてるわけですよ。でもいつまでたっても分からない人だと教えるのには向いてないんだけど、要するにできないやつだった人が自分も壁にぶち上がってできるようになって、それを自分のレベルでフィードバックして人に教えて、こうずっと螺旋のように繰り返していって、まあある程度教える立場として、まあそれが職業になったら、その時には自分ができてる人になってないといけないわけですけど、
でもそれね本当にその通りだと思う、私がまさにそうなんですよ。だからその一個一個に対してとか、自分でうんって言わないと、ここにお腹に落ちてこないと納得できないし、うんうん、だからそれがそのすごくできちゃう人っていうのは何でも早く理解しちゃうから、
うん、
だから私はやっぱりそういう言葉のことを教えていて、やっぱそう思いますね、
うん、
あのできないのが悪いわけじゃないし、あとこれ人間って生身だからすごく、
うん、
もう湯水のように潤滑のように言葉が出てくる時もあれば、
うん、
出てこない時だってあるわけじゃない、
うん、
だからそういう時ことに対して の, そのできなかったことにいつまでも落ち込むんじゃなくて、やっぱり立て直す力って、演奏しててもそうなんですけど、うん、だと思うんですけどそうなんですよ、うん、そうだと思うんですけど、
うん、
まあ、例えば喋るじゃない、司会とかで喋ってたりするじゃない、そういう時に前半すごく今日なんか良くなかったなって自分の中で思う時ってあるじゃない、
うん、
でもそれ引きずっちゃうと、あのダメになるから、そこで立て直すとかさ、うん、そういう力っていうのがやっぱり大事になってくるんでしょうね、やっぱり人間って。
まあそうですね、
うん、ある、やっぱり演奏しててなんかちょっと調子悪いなっていう。
しょっちゅうありますよ。
でも
ほぼそうですよ。
でも引きずってたらさ。
いや引きずりますよ
本当に、うん、演奏しながら
引きずる。
へー、
基本引きずってる。
でも立て直す力っていうのはやっぱ持ってるでしょ。
いや立て直ってないもん基本やっぱりあの一つの案件っていうと言い方悪いな、一つのコンサートがあって、
うん、
リハーサルがじゃあ1回あります2回、うん、じゃあ2回あります、
うん、
本番ですっていう時に、うん、その1回目のリハーサルでしくじるような準備しかできなかったら、うん、多分本番も引きずるんですよ。で本番は基本的にはお客さんがいて、本番の空気感っていうのがあるから、
うん、
そのクオリティがどうであれやっぱりみんな一生懸命やれば、うん、やってよかったね、感動的だったねで終わるけど、
うん、
でも基本的にはその第1回目のリハーサルの時に自分がある程度な、うん、今の自分でできる納得のいく完成度がないと真の納得はきっとできないと思う。
なんかね、それなんかね、よくね、いろんなパターンがあって、私、うん、あの1000人規模のとこ の, あのちゃんとした脚本家と演出家がついた、まあ、芝居に出させてもらったことがあったの。
え、芝居に出たんですか？
一応あるんですよ私。
ありますよ。ということで、あの今日の向こう放送室はとか言ってい
や、
あと何分あるんですかねこれ、
うん、
あと6分、
はい、
あ、
じゃあ6分、6分
6分あるんで仕方ないから聞きますよ。じゃあ、
まあ、いいわ言わないわよあんたの話で。
いやいや、
あんたの話でどうぞ。あんたとか言っちゃったごめんなさい、あなたの話で
いいですよ
ついつい血が出てしまいました。でも、
はい、
あのよくリハーサルで、
はい、
その全部の力を出さない。
その話はもういいんですか？
だからリハ、稽古とかリハーサルの時によ、はいはい、その初めからすごくビシッとセリフを覚えてくるグループと、
うん、
それからまあ脚本家が あ、読んでる舞台俳優さん、うん、舞台俳優さんはさ最初からそんなにこう、うんうん、力入れてないゆるゆるってやってる、
うんうん、
で私はすごいなってその
いやそれはねすごい憧れあのもうね何の準備もしてきてなさそうで、うん、現場に来て、
うん、
やってで、うん、結果出せるやつってすげえなと思いますよあのすっごい憧れだけど、うん、でもぶっちゃけその人が普段どういう準備をしてるか分かんないじゃないですか、うん、
あのねまあセリフを全部叩き込んでくるグループがいて、うんうん、でやっぱりその脚本家がちゃんと指名して読んでる、まあ、事務所に入ってる舞台俳優さんと女優さん、うんうん、で女優さんの方は小さい赤ちゃんがまだいたから、うん、車の行き帰りですごく全部、うん、あのセリフを覚えてるって言ったの、うんうん、でもう一人の本当の主役の男性の俳優さんは、まあ、最初の頃はゆるゆるって感じで、まあ、セリフ覚えてきますよだけど完璧に覚えてる人を私はすごいなと思ったの、
うん
リハーサル稽古の時に、
うん、でもそっちはすごいと思ったんだ
そう、はい、そしたらあの脚本家と監督が最初からちょっとあそこまで力を出さすあの何パンとやられちゃうとバランスもあるから、うん、やっぱり主役の人に合わせてくれないとねみたいなことを言ってたのよ
それはちょっとおかしいな
おかしい？
うん、いや頑張る人は頑張る人でいいし、うん主役の人が力抜いてるから下の人も抜かなきゃっていうのは変、
うん、
それは
だから私もどういうんだろうなって
それはまあ僕は、まあ、監督さんなりのセオリーがあると思うけど、
うん、
それは経験のある人とか、うん、ぶっちゃけその舞台に必ず必要とされている言い方悪いけど、うん、主役級の人の方が力はもしかしたら抜けるかもしれないし、うん、逆にめっちゃ入るかもしれないし、うん人それぞれまあ力み具合が違うのは否めないと思いますただ僕その思うのはやっぱり理想としては現場に行ってどんなもんがあるんだろうで、うんうんうんまあ、僕らで言うと初見っていうんですけど初めて見てっていうそれで何でも対応できたらそれは素晴らしいと思うし、
うん、
一番の準備の仕方はそれがいいですだから要するに基本的なロジックを常に僕らだったらスケール音階練習とかアルペジオとかそういう曲じゃなくって自分のバイオリンだったらその端っこから端っこまでをいかにスムーズに弾けるかというそれを
すごいね
あの常に、まあ、僕は山に住んでて山でそれをやってるわけですけど、
はいね、
あと2分ね、はい、そうなんかあのそれをひたすらやって、うん、でそれの応用、
うん、
その切り抜き、
うん、
パッセージが基本的にはメロディーとかだから、
うん、
あはいじゃあやりますってやれたらそりゃいいでしょうね
あでもやっぱりそのなんだろうなそのやっぱり練習した方が、うん、やっぱり私たちも初見ってありますけど前もっと原稿もらってた方がよりよくスムーズに進むし、
うん、まあそうですねただもう練習をし始めた、
うん、
例えばなんかその要するに問題、うん、曲演奏するのとか、うん、文章があって、はい、それをどのぐらい表現できるかっていうのは、うん、ぶっちゃけもその初見の時で決まってるんですよね、
うん、
僕はそう思いますだからやっぱり日々その自分の基本的なスキルを上げとかなきゃいけないと思って僕は山に住んでるわけです
よ、はい、そうですね、はい、桜井さん山で山の上の演奏会がねじゃあね今度ね雨の日も風の日も
山なのにね結構ね人が歩いてきて、ねはい、なんかね猫とか来るんですよ、はいね、犬とか
桜井さん山に住んでる
そう
です、はいねはい、山では断捨離する必要はないかもしれませんね山の断捨離は
山ですかそうですね山いいですよ本当に、
はい、なんでねあの、はい、いろんな話に発展できて、はい、もうすごい楽しかったんですけど、
はい、
やっぱり私の目標は12月31日まで断捨離ね
断捨離してください、はい、本当に、
はい
まあ、そうですね今日音楽なかったですね
はい、
はい、
そうですね、
うん、いいんですか、
はい、いいんじゃないんですか。
あ、わかりました。
あの、はい、桜井さんの、 あの気分ですから。
いや、僕いつでもあれですよ。歌いますよ。
はい。じゃあ今度歌ってください。
いやいや。
うん、
はい。
はい。でもね、まあいろいろなお話を今日は
できましたね。
はい。ね、またぜひ、
はい、
次回も聞いていただければと思います。
はい。よろしくお願いします。
はい。それではここまでのお相手はさんやと
前でした。
さようなら。This program is broadcasting it.
MBS FM EMFM Group AM 1611 Long Term Evolution Radio Piccolo FM Kaz Radio Yoichi Japanese Net Radio Radio Station and Entimedia Japan